はい、それでは今日はテモテ第2の1章の7節です。ちょっとね変則的ですけれども、もうすでに私たちの聖書通読の学びは第2テモテの2章にまで来ていたんです。だからもう1章はこの前やったばっかりなんですが、まあ、午後にねアフターグローもしますので、まあ、心に私が あること、また一章を教えていった時にですね、まだ教えきれてないっていうか、じっくりと見ていきたかったところがありまして、それがね一章の7節なんですよ。でね、ちょっと皆さん今見てくださいね、目を止めてください。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたとあります。この背景はもう説明すでにしましたが、もう一度言いますと、パウロが暗衆を他の長老たちと手も手にした時に、暗衆では手を置いたということですね。手を置いて祈るわけですが、聖霊の賜物が与えられたんですね。おそらくは教える御言葉を教える賜物、また福音を伝える伝道者としての働きですね。でこれが与えられたわけですけれども、まあ、この若い手も手が教会での大きな責任と、また反対する者たちがいたということにおいて、まあ、その圧迫の中で賜物を用いていくのを恐れていたと考えられます。でそこで、臆病の霊ではないんだよ、あなたが受けたのは力と愛と慎みの霊なのだよと励ましてるんです。で今日のメッセージの題は臆病の霊ではなくわけなんですね。日本においてですね、どうして福音が広がっていかないのかということはいろいろと議論されているんですね。もう明治維新からは150年経っていて、数多くのプロテスタントの宣教師たちがやってきました。そしてもっと前ですと戦国時代にはカトリックの宣教師たちも来て、まあ、何百年という宣教があるにもかかわらず、どうして信じる人がこんなにも少ないのかっていうことはですね、いろんな議論があるんですね。で、私の友人の牧者がですね、もう一人の、宣教師といっても日系アメリカ人なんですけれども、長いこと日本で伝道している牧師に、先輩として何だと思いますか、伝道を妨げているのは何だと思いますかってこう聞いたんですね、尋ねたんです。そしたらですね、その方はちょっと考えて、恐れかなってこう一言言いました。恐れという言葉ですね、臆病、恐れなんですが、で私も、同感ですね。福音を信じる時の最も大きな妨げは恐れだと思います。そしてですね、どう思われるかっていうことですね。隣に誰か、どう思われるか、自分がキリスト者になったら他の人々にどう思われるのかっていうことをですね、こう考えてしまう、恐れが、あるわけなんです。自分の家族がどう思うかっていうことですね。では、周りの人がどう思うのか、自分が他の人たちよりも抜きんで突出することを、恐れて、しまうという問題が、出る杭は打たれるっていう言葉ですね。で、ここにおられる方々はほとんどがもうイエス様を信じているクリスチャンだと思いますが、信仰に入る時だけじゃなくて入った後ですね、信仰を持って聖霊の賜物が与えられるわけです。でも聖霊に満たされて聖霊に導かれるのかというと、ここでですね、恐れが心の中に入ってくると、その賜物を用いることができなくなってしまうという問題があるんです。で、聖霊はいつも力を表してくださいます。その信じているっていう内容に対して本当に実質があるかどうかっていうのも力なんですよね。で、 または聖霊はいつも愛の行いへと私たちを促すんですよ。どちらにしてもこの人がどう思うのかっていう恐れがあるとできなくなっちゃいます。その力を受けることはできないし、あとは愛の行いができなくなっちゃいます。で、聖霊が働かれるときは使徒の働きですね、この使徒行伝を見ますと、人々があっけに取られて驚いているっていうね、驚き呆れたという言葉が数多く出てくるんです。つまり人々の期待や想像を超えるので、当然ながら人々は注目するわけですね。で、愛の行いも当然ながらこう目立っていってしまいますね。こう人はやらないことを行っていくわけですから。で、それで恐れを抱いてしまうと、御霊が導いておられるのに、御霊が力をこの望ませようとしているにもかかわらず消してしまう。で、第一テサロニケの5章の19節に御霊を消してはなりませんって書いてあるんです。これ火に例えてるんですね。この御霊というのは火によって、最初に五旬節の時にこの炎の下のようなものがね、とどまったってありますけど、火によるこう火と聖霊のバプテスマってこう言われてる、火に例えられることが多いわけですね。で、その火と同じようにこの消してしまう、消火作業をしてしまう、悪い意味で。で、これをこのやってしまう。で、ここをね、じっくりと今日見ていくんですよ。この聖霊の働きというこのものっていうのが、この炎のようなもの、火のようなもの、あとは水のようなものとか、いろいろ例えられますけど、流れるわけなんです。水の場合だと、その場合は止めてしまうって、せき止めてしまうっていうのがあって、で、この火の場合だったら打ち消すって、消してしまうって、消化してしまうっていうですね。で、ここをどのように私たちが見ていくのかっていうのを、これじっくりとね、今日ね、学んでいくんです。まあ、昨日ちょっと祈り会でね、ちょっと漏らしたんですけど、今日ちょっと変な気分なんです。なぜかっていうとね、あんまり準備してないんです。で、なんでかっていうと、いつも心に抱いてる内容なんですね。だからあんまり準備してない、ババーって書いて、もうあとは祈ってただけなんですが、まあ、だからそうですね、もう心にあることを分かち合っていきたいと思います。でね、基本を思い出したいんですね。この聖霊の働きの基本というのを思い出していただくと、イエス様の約束があるんですね。父はもう一人の助け主を与えてくださるという、このことをイエス様が捕らえられる前に、十字架にかけられる前、捕らえられる前に弟子たちのお語りになって、もう一人の助け主っていうのが、この聖霊の主たる働きを表している。イエス様、今まで弟子たちを助けてくださった、こう肉体を持って、その当然ながら一緒におられたわけでしょ。で、何かがあるといつも助けてくださるわけですが、で、今からいなくなるっていう話なんですよ。十字架につけられて蘇られた後にも、天に昇られて父なる神のもとに戻られるわけですから、こう孤児のようになってしまう。でも、イエス様は孤児のようにしませんって約束してました。で、もう一人という、って言っても、これはなんか助っ人で来るみたいな感じじゃなくて、もう一人っていうのはもう性質が同じっていう意味が、このギリシャ語の中にあるんです。だから聖霊が来られたら、イエス様が来られるのとも同じなんですよ。だからイエス様が天において神の右の座についておられるんですが、聖霊が降り注がれることによって、イエス様が私たちに来てくださると同じことになる。これが聖霊の働きなんですね。だから聖霊の働き、ものすごく大事なんですよ。で、この聖霊は、ヨハネの15章の26節によると、イエス様について証しをします。つまり、この方がマジでおられる、現代語を使いますね。英語だとね、 Jesus is real って、リアルっていう言葉ね、real って言うんです、英語では。リアルってすっごい使うじゃないですか。だから、イエス様のことを語られても、なんか知識みたいな感じ、そしてなんかこう、まあ理解はするけど、まだ心にストンと来ないとか。でも、聖霊が働かれている時はですね、こうリバイバルって何かというと、聖霊が働かれている時なんですけども、 もう例えばここに入ってきた途端にもう、もう倒れちゃうっていうか、ひれ伏して涙が出ちゃうとか、イエス様がおられるということがもうこう、言葉には言い尽くすことのできないような、こうそういう形でご臨在してくださる。聖霊がおられるという証で力強く働かれるときは、聖霊が、あのイエス様が生きておられるが分かるんですね。そしてまた聖霊の働きとしては、イエス様が語られた真理の御言葉を理解を与えて、また思い起こさせてくださる。あの弟子たち思い出せます？この私が3日目によみがえるって言ったのに全然理解できなかったわけですよ。でようやく何度と、あの何度か現れて、よ、あ、何度かまずあのマグダラのマリアに現れて、すぐに女たちに現れてってしてるんですが、なかなか信じられない。あのエマオの方に、あの行っちゃった2人の弟子たちが心が鈍いってイエス様に言われたじゃないですか。で戻ってきてね、でようやく真ん中に現れて、ようやく信じることができて、あっ、思い起こしたわけですよ。でこの働きを聖霊が行われるっていうことをイエス様が前もって伝えてくださった。これヨハネの14章の26節で、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。で聖書を学ぶというときに、情報とか知識じゃなくて、特に私たち、まあ、カルバリーチャペルはですね、聖書を教えるわけですよ。だけども同じように聖書を教えるって言っている人たちの中でもね、キリスト教会の中でこう、なんていうかな、知識のように、こう情報のようにですね、なんか一つコンパクトにまとめられた、なんかこうマニュアルかのように、これを覚えて私は知っている、で他の人は知らないみたいなね、こうさばいていくみたいな、でこういう風になって、いやそういうものじゃないんですね。御言葉は生きているんですね。で私たちを変える力を持ってるんですね。でこのことが可能にしてくださるのが聖霊の働きで、聖霊の働きがあるから、御言葉によって私たちが生きてキリストを見ていくことができるわけなんですよね。でこの働きが、聖霊は究極的には何してくださるかって言ったら、イエス様のに似せてくださる。私たちを通してキリストが現れるようにしてくださるんです。第二コリントの3章の18節で、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますと。でイエス様のように要は生きるんですよ、クリスチャンって。でもね、それ聞いたらね、まずもってできませんですよ。ちょっとしたことだってもう自己中だから、自分はできない。イエス様は神中ですよ。神様中心、父の御心を行うことが人生の全てでしたですね。でどうするのかってなるじゃないですか。そこで聖霊の導きなんですよね。で私たちの思いとは裏腹のことをこう思いを与えたりとか、または到底できないのにやりなさいって言われたりとか、ちょうど足内の男が立ちなさいって言われるのと同じですよ。できないって分かってるのにしなさいって言われるわけです。でその時に、じゃあお言葉ですからって、何のペテロと同じようにね、お言葉ですからって言ったら、これ網を下ろしたじゃないですか。それと同じように、分かりました、降参しますと。で、明け渡して従った時に聖霊の力が与えられるわけです。でキリストのように、だから自分が何かやってるっていうよりも、キリストが自分を通して現れてくださるわけですね。自分は十字架につけられてるんです。キリストが私のうちに生きてるんです。でキリストが現れてくださるということを経験していきます。でこのような聖霊の働きなんですけれども、臆病の霊ではないと、本文戻りますよ、7節ね、臆病の霊ではないと言っていますが、まあ、続けて8節を見ると、私が今主の囚人になっていると、これは福音のゆえにローマで牢屋に入れられていることを表しているわけですね。でテモテに対して、 神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと、恥じてはいないよってこう言ってるんです。恥という言葉が数多く出てくるんですね。日本にいる方はね、キリスト教というとね、西洋の宗教だって思うんですよね。で昔ね、戦時中かな、戦前かな、有名な「菊と刀」っていうね、有名な本があるんですよ。でキリスト教は罪の文化で、日本は恥の文化だってこう言ってね、だからキリスト教は根付かないとか何だかって言ってるんですけど、よく考えるとね、恥ってもう聖書にいろいろ出てくるわけ、たくさん出てくるわけ。だってまず禁じられた実を取って食べたら恥ずかしくなったんでしょ。そしてパウロは福音を恥とはしませんって言って、今ここも恥って出てるじゃないですか。何言ってんのですよ、アジアの宗教ですよってね。でもこれね、アジアの宗教なんだよね。今文科省でイスラエルってどこに入ってるか知ってます？中東っていう言葉を使わないんですよ、西アジアって言うんですよ。あっちが私たちが極東であれば、あっちは極西ですよ。文明のこうなんか分岐点みたいなところですよね、西洋と東洋の。でそアジアなんですよ。で恥という問題がこの身近に彼らも感じていて、それでパウロは恥としないってこう言ったんです。結構私たち戦いですね。だから霊的に鍛えられる必要がある、霊的筋肉っていうのを、ボディービル、私たち男でもなんか上半身見せるのってちょっと恥ずかしいじゃないですか。でもムキムキマンの人はなんかよく見せるよね。でそういう面がある、まあ、今ちょっとねなんか分かりやすく言ったんですけど、ちょっと恥ずかしいんですよ、クリスチャンとして生きるのって。なんでかっていうと、福音って罪人が救われたことを知らせる良い知らせで、罪人だっていうのをね、もう私はあっけらかんと認める必要があるわけです。人の隠れたことも裁かれる神の前に立たなければいけないことを教えて、神の前で裸、だからこれさっき言ったこと、裸なんですよ。だから自分がイエス様を信じて生きていくっていう時に、恥がどうしても出てきてしまう。その恥を忍んで、私は罪人ですと認めるわけなんですね。ちょうどね、一昨日ね、教会の何人かの人たちと一緒に映画を見たんですが、明治時代で矢島加治子という方なんですが、キリスト社の教育者で、彼女すごいいろんなことやってくれてるんですね。例えば一夫一妻かな、一夫多妻制じゃなくて一妻制ですね。妾がいたんですよ、この明治の時は。でも何とかしてそれを一人の妻だけだということで教育勅語の中に入れたっていうね。あとは配償制度っていうのは、このいわゆる交渉制度ですね、いわゆる売春婦が、こう政府が公に認めていたわけですけれども、それをなくしていこうと。あとは禁酒ですね、酒乱でもう家庭がもうどんどん壊れて、まあ、それも映画の中で出てくるんですけど、まあ、いろんなことを行われたんですが、女学校を作って、で彼女はですね、これほどのことをしたんですが、負い目がありました。まあ、これもね、我弱ければという三浦綾子さんの原作に基づくので、その弱ければというこのテーマになってるんですが、彼女は妻子を持っている男と通じて赤ちゃんできちゃったんです。そしてその赤ちゃんを里子に与えたんですけど、結局養子にするんですよ。でも本人には血がつながっていることは最後まで言わなかった。で私はこれを見た時に、逆に、あ、日本にもこういう人がいたんだってほっとしたんですね。なんかどうしても私はクリスチャンで、例えば明治時代とかの中で内村鑑三とかいろんな人ね、でもね、内村鑑三もやっぱり離婚経験がある人なんですよ。でこの矢島加治子さんはもっとひどい、離婚どころかこう作っちゃったんだよね、赤ちゃんを。できちゃったんですよ。しかも妻子がある男ですよ。でその後にクリスチャンになるんですけど、で、まあ、そういうこの、人だったんですね。で、まあ、その映画の中ではそのトゥルー宣教師っていう人がいて、でその人に雇われて、雇われた校長になったんですよね。 で、そしてタバコが好きだった。どこでもタバコ吸ってた。そしたらね、このね、ぼややっちゃったんですよ。火事になりそうになっちゃった。でその時にトゥルー宣教師はね、怒らなかった。だけど本当はね、もう学校の中でタバコ吸っちゃダメなんですよ。なので、プッカプカ吸ってるわけ。どうですか、教会だからプッカプカ吸ってる人がいたら。でもね、彼女は寛容なんですよ、トゥルー宣教師は。でね、ぼややっちゃった時に怒らなくてね、むしろちゃんとタバコの害を教えなかった私がいけないって言ってね、神の恵みですってこう言ってね、抱いたんですよ。まあこれどこまで正確か分かんないんですけど、それで彼女は改心のきっかけになったんです。イエス様を信じたんです。で、長くなっちゃったんですけれども、要はですね、この恥さらしですよ、簡単に言うと。でもパウロもみんなどうですか、聖書に出てくる神に用いられて聖霊に満たされた人たちというのはみんな恥さらしをしてるんですよ。パウロはテロリストだった、人を殺してたんですよ。クリスチャンたちを迫害してました。でモーセも一人も救えずに逃げた人です。でギデオンなんか怖くて酒舟の中でこの脱穀してた、脱穀してたでしょ。もうみんな神に用いられてる人は恥を忍んで神に用いられてるんですね。神の恵みの中に生きていくっていうのはこういうことですよ。だからこれを克服できないと、自分の恥と格闘しないと、福音をまず信じられない、そして聖霊に満たされることはできないんですね。で恐れっていうのは、まあ、このように福音の敵なんですが、主の前での謙遜を奪い取ってしまいます。人目に良いようによく見こう思われたらどうだろうっていうふうに考えちゃうから、恐れって。だから外見を良くしようっていう動機になっていっちゃうんですね。そして何を守ってるかって、自分を守ってるんです。これがプライドって呼ぶのです、聖書で言う高ぶりですね。プライドっていう言葉、はっきり言うと聖書では高ぶりと書いてます。でユダの王でアハズ王という人がいますが、彼は悪を行っている王なんですけれども、イザヤ書の7章を見ますと、アラム、今のシリアですね、と北イスラエルの王様が共謀してユダを攻めてこようとしたんですね。でそれで彼は非常に恐れました。でも神様は憐れんで預言者イザヤを使わし、それは起こらないと約束してくれたんです。で、こう言いました。あなたの神主に印を求めようとイザヤが言ったんです。でね、アハズはね、私は求めません、主を試みませんってこう言ったんです。イザヤの方は、神の方は、神が救われるからその約束が確かだという印で、ね、こう求めなさいと、そして確かだよって信じていいんだよっていうことを見せてあげるからって。でもそれをすると結局そういうふうに言ったのに、アハズはいや、そういうのはやりたくないと、煩わせたくないと、神様をと。これなんて言いますか、聖書で、日本語で遠慮って言うんですよ。これを英語だとね、false humility って言うんです。 false っていうのは嘘、 humility っていうのは謙遜、偽りの謙遜、これ遠慮なんです。神に迷惑をかけるからって、神は迷惑をかけろっていうね、命じてるんです。いいですか、ね、さっきから言ってるでしょ、日本で福音の敵ってね、恐れだって最初の冒頭で話しました。だから今怒ってるんですよ、私、聖なる怒りなんてかっこいいこと言ってるけど、怒ってんだけど、神には迷惑をかけなきゃダメなの、私でやりますから。これがダメなの、アハズですよ。子供が親に遠慮しますか。私たちは神の子供になったんです。お父ちゃんと呼ぶ霊が与えられる、これまた聖霊の働きですね。父よ、アバ、アバ、アバってのはお父ちゃんっていうね、お父ちゃんっていう霊が与えられて、 奴隷としてこの恐れに、恐れじゃなくて、その奴隷の霊を受けたのではなくて、アバ父という霊を受けたって書いてある。でも恐れは自分で自分のことができないことを認めるっていうのがね、許せないんですよ。これがプライド。神がやってくれる、いやいやいや私が頑張ってやらなきゃという、この頑張りにプライドがあるんですよ。子供のようになれないんですよ。こうへりくだることができない。もう私はもうさっきのあのね、あの矢島梶子さんみたいに、ね、やっちゃってできちゃったんだよ。しかも人妻いる男と負い目があるじゃないですか。でも神は愛してるんですよ。恵みな、そういうものをお使いになる。だからパウロは私は罪人の頭だって言ったんですよ。そういうものをお持ちになるんです。忠実なものと見なしてくださるんです。見なすっていうのはそうじゃないのにそういうふうに見てくださるんです。これが恵みと言います。全然受けるに値しない好意を寄せられることなんです。こう言い方良くないけどね、なんかね、私がねいつも帰るときにねむしゃくしゃする瞬間がですね、これあの自分の最寄りの駅出てね、でまっすぐに家に帰、まあ、僕私の自宅してる人はそこまっすぐ行くじゃないですか。そこにね、あのね、あの脱デブっていうのをね書いてるね、でっかくね看板で脱デブ、ひどくねって、このなんちゅうかな、こうあのいわゆる減量で、なんだ、あのほらスリムにな、女性用のあれあるじゃないですか、脱デブはないよねって思ってね、いやひどいよなこれ女性にと思って、まあでもちょっとあまりにも直接的だから行く人いるのかなと思うんだけども、まあ要は何言いたいかって言ったら、デブというで、あのね、男だったらなんだろうな、ブサイクってもっとなんか強い言葉ない、わかんないけどね、神は愛しておられるんですよ。で人間にはどこかでこの負い目があると、恥があると、もう私はこれをって言ってこれもう こもるんだよ、こうやって一人で。神はそのままを愛してるってね、これは人間技じゃない、人間の世界にない、だから恵みなんです。だから恵みなんです。高ぶりをの罪を捨てましょう、ね、高ぶりの罪って聖書に書いてるのあるんです。その時にね、あ、俺はできるんですっていうのから避ける、いや私できちゃうよ、ね、私はそんなできるよって、ね、そのことしない私はって、いやそういうのが高ぶりじゃない、アハズみたいに私は主を試みません、私は神様を煩わせません、私、これが高ぶりなんです。これが高ぶりで、結局アハズ何やったか知ってます？超大国当時のアッシリアに頼んだんです。自分でできないくせに、私はできます、神様を煩わせたくない、結局人に頼ってんですよ。で人に頼って、結局その人に頼ったりとか他のものに頼ると何が起こるかっつったら、その頼って依存しているものによって自分が潰されていきます。アッシリアは確かにそのシリア、そのアラムを倒し、そして北イスラエルを倒しました。722年に紀元前のアッシリアが滅びました。でもそれだけでアッシリアは満足せず、ユダにまで南の方攻めていったんです。いじめたんですよ、ハズは。結局自分をいじめる人に頼っていってんです。こういう、神は自由にします。神に頼って神に従うと神のしもべにはなりますけども自由になりますが、神から自由になったら私たちは縛られるんです。で、ね、イエス様の話に行きます。イエス様は多くの人を癒されましたが、本当の意味で自由になった人とそうじゃない、そのまままだ自由になってない人、この癒されたにもかかわらず、この二手に分かれるんですが、このね典型的な二人がヨハネの福音書の中に出てきます。で一つは五章、ベテスダの池で38年間足苗の男ですが、イエス様は立たせたんです。治りたいかって言ったら、なんかいやずっと治ったのか、いろいろ言い訳を言ったんですが、立ちなさいって言った。その時安息日だったんです。で安息日に そうやって徳を持つっていうことが仕事に数えられたんです。で、誰がそんなことした言ったんだと言った時に名前聞いてなかったけれども、イエス様はその男の問題はまだ罪を持っていたことを知っていた、行ったことを知ってたので、もう罪を犯すのやめなさいって一言言いに行ったんです。それがイエス様の命取りになりました。それで男が告げ口したんですよ、イエスだって。結局男は罪の中にいたん、癒されたにもかかわらず結局その古いままの自分になった。それなぜかっつったら、ユダヤ当局が、その偉い宗教の指導者が、力ある人が安息日破りを男がしてるから、そしたらもう仲間外れされちゃうわけですよ、ユダヤ人から。それを恐れて古い体制のままでいたんです。今度もう一人同じように癒された人で、もっとすごい癒しを受けた人、生まれつき目が見えない人がいました。で、彼は泥、イエス様が唾で作ったこう泥ね、でそれを目につけてもらって、まあなんか目のパックですよ、簡単に言うと、まあなんかちょっと薬みたいな感じで、まあ、それでシロアムの池まで行って、その水を、その泥を取りなさいと。生まれつきなのに目が開いたんです。でイエス様だっていうのをそれは知っていたんですよね、彼はね、最初から。でイエスという人がやったんだと言ったんだけど、今度はサンヘドリンっていうユダヤ人の指導者たちが集まる場所に連れて、最高法院に集まる。でもっとやばいよ、さっきのベテスダの人よりも、もっとプレッシャー、圧がかかってるわけで、誰がやったんだ、イエスだと、預言者だと思って、今度からちょっと大胆なんだ。で、今度両親が呼ばれて、で両親は知りませんって、恐れてたから知りませんとか言って、でまた呼ばれたんです。でしつこいですねっていう感じで、まあ、はっきり言うとね、しつこいですねっていうふうに言ったんだよ、彼は。だんだんなんかこう大胆になってきて、神から来た方じゃなかったら聞いたことないよって、生まれつきの盲人を癒すなんて、神から来なかったらできないじゃないかって、罪人の祈りは聞かれないって聖書に書いてるじゃないかって、それで追い出されたんです。追い出されるってことは、いわゆる村八部ですよ。ただその場所から追い出されたって意味じゃないんです、共同体から追い出されたんです。でイエス様がそこで待ってて、ずっと見たことないでしょ、イエス様、あなた誰って感じで、癒した人だって分かってきて、でこの人が神の子でありキリストであるっていうのをイエス様はその人に明かして、それでその場で礼拝を捧げたんです。彼は恐れなかった。だからイエス様に会うことができたんです。この二人ね、恐れて結局古い、癒されたのに古いで、恐れないで大胆になってイエス様に出会うことができました。ということでね、臆病の霊ではないっていうのが分かったと思うんですよね。で次に力の霊っていうのを見ていきます。力の霊だと。でこれはそもそも福音が、これはね、先々週から、テモテの第一を言った時にね、もう同じ内容ですけれども、繰り返しますと、そもそも福音ってローマ1章に何て書いてます？福音は信じる者には救いを与える神の力って書いてあるんです。力なんです。神の知識じゃなくて神の力だって書いてあるんです。救う力が与えられるということなんですね。で力というのは信じるという要素が思いっきり含まれます。何を言ってるかというと、理解できないのに実際経験しちゃってるんです。でその時は私が使った例えは、例は実際の話ね、これね、ビリー・グラムという伝道者がこう東京ドームのところでこうたくさんの人の前でこうやったわけで、手を出したわけ、バーン、震えてないでしょってこう言ったの。震えてなかったんです。パーキンソン病なのに薬飲んでるから震えが止まってると。で彼は薬剤師でも何でもないから、製薬会社に勤めてる人でも何でもないから、わからないですよ、なんでこれで止まるのかっていうのは説明できないと、理解はしてないと。でも飲めば止まることは知ってると。 これが信じることだと彼は説明してくれたんです。非常に分かりやすい例えです。で、私たちがイエス様を信じるということによって神を知ることができるわけです。体験ができるわけです。ちょうどペテロが水の上を歩かれるイエス様を見ながら、自分は水の上を歩いている、この力を受けているんですが、それを理解はできてないので、その信仰を働かせる必要があるんですよね。だ、変な気分でね、ちゃんと理解しないと信じられないわ。見てください、こっち見てください。あのね、今反応してくれてない人は見てないんですよね。顔を上げてください。ダメなんです。そうじゃなくて、信じて知るんです。信じて知るんです。いや、もちろん理解するっていう部分もありますよ、たくさんあるけど、その本質は信じて、信じながらその力が働いてるって言ってもいいかな。このペテロと同じように、この水の上歩いてるわけじゃないですか。信じながら力を受けている。で、次に力の御霊に満たされるっていうのは当事者になるっていうことです。神の働きの渦中にいるということです。聖霊の賜物が与えられたら、演劇に例えたら鑑賞する方ではなくて演者の方になる、俳優さんの方になります。イエス様の素晴らしさを私が証しすることになる、自分が証しすることになるわけです。で、多くのキリスト者が神に用いられるっていうのは一部の人だけで、自分はそういった宮沢は身近に見たとしても自分には関係がないっていうのがどこかで出てちゃいます。私も出ます、出ちゃいます。で、これは間違いなんですね。神は信じるすべての人に御霊を与えてくださるので、自分自身が神の技の当事者になるんですよ。そして御霊の力は恵みなんです。自分は関わってないのに神が素晴らしいことをしてくださるんですね。修法の1ページね、1ページにあるゼカリアの4章の6節ですね。権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられるって書いてますよね。続きがこうなってます。だから4章の7節をお読みしますと、ですね、大いなる山よ、お前は何者か、お前はゼルバベルの前で平らにされる、彼が頭石を運び出せば恵みあれ、これに恵みあれと叫び声が上がると。大いなる山というのは結局越えることのできない困難とか妨げを表しているわけです。ところがそれが一気に平らになるんですよ。それでこれは恵みだ恵みだっていうふうに言っているわけですね。聖霊が働かれるときには恵みがあるんです。皆さん、聖霊が働かれるために頑張りましょう。一生懸命祈って、一生懸命伝道して、一生懸命奉仕して、聖霊が働かれるじゃないんだって言ってるんです。今まで努力したことをバカにするかのように神様はニカッと笑ってね、ことを行ってくださるんですね。こんなに頑張ったのにみたいなことを神はしてくださるんです。で、それを恵みです、恵みをあれ、まあ、喜んじゃってもうルンルンして喜んでる、ゼルバベルがね。頭石って分かります？この神殿の建物のこの一番要になる石ですよ。これがなかったらこの全部崩れちゃう建物が。で、それをですね、こう恵みあれうるるとかって感じでやってる、叫び声、叫んでる、ルンルンしてる。で、こういう神様の働きが、恵みがあるわけです。で、これ恵みってね、知ってます皆さん、弱さの中に働くんです。 第二コリントの12章の9節に、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと弱いところに働くんです。でまたプライドの話に戻ってくるのね。へりくだりが必要になるわけなんですよね。でこれで力の御霊について話しました。次にね、愛の霊ですよ。見てください。臆病の霊ではなくて力と愛と慎みの霊です。でこの愛も恐れとは愛入れないんですね。第一ヨハネの4章の18節で、愛には恐れがありません、全き愛は恐れを締め出します、恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全きものとなっていないのですってあります。全き愛は恐れを締め出しますと。しばしば日本の人たちは自分のイメージが否定的だと言われます。自己肯定感っていうのが少ないって、まあ、よくこれ世の中でも話されますね。一般の中でもね、自己肯定感が少ないと。でそれで自己肯定感を良くしていこうとかね、こうそうなんていうかそういうなんかあるじゃないですか。あるいは他の人からねこう褒めてもらうとかね、そういうのはやりますけどね、限界がありますよね。限界が、先ほど言ったように罪によってどこかで隠さなければいけない恥がありますから、恐れがいつもつきまとってしまうんですけども、しかし全き愛、これ神の愛ですね、ちょうど放蕩息子を抱擁するような父の愛ですね、豚の餌も食べたいほどもう惨めになった息子が戻ってきた時に、その汚いままで接吻をするような愛ですよ。全き愛は恐れを締め出しますです。でこの方の愛に自分をお任せしていくわけです。でね、聖霊はねこの愛を注いでくださるんです。で人間の世界にはない愛なんです。ローマの5章の5節に、この希望は失望に終わることはありません、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるのです。で続けて読んでいくと、ただ正しい人のためにも人は死ぬことはできないと。で憐れんでくれる人にとっては、良い人に、なんか自分に良くしてくれるとか憐れんでくれる人のためにはもしかしたら死ねるかもしれないけど、罪人のために死ねる人なんていないよと。しかし神はキリストをそのようにしてくださって、ここに愛があるわけですけども、この愛は人間の世界にないから聖霊によって与えられて受け入れるわけなんですよね。そして今度聖霊に満たされるとですね、この愛に満たされると私たちは非日常的なことに導かれていきます。毎回私たちはいつも同じようなことをやって生きているわけですよね。この1週間そうじゃないですか。で1日の日課っていうのも大体決まってますよね。で聖霊は多くの場合私たちが思うことと違うことをしていきます。愛っていうのはですね、こう非日常性を含むんですよ。まあいつもやってるね、例えばお母さんの愛がこもった弁当とかそういうのありますけれども、でもそれに気づくのはやっぱこう非日常的なことが起こった時ですね。で良きサマリア人がいい例なんですが、祭司やあそこにいたねレビ人半殺しになっているのに通り過ぎるんですよね。でそれはそれ日課があるからですよ。立法守んなきゃいけないから、彼らはもうこうですよ、歩いてるわけです。無慈悲っていうよりも忙しい、いつもの立法、そういう感じですよね。ででもサマリア人はその自分のやってることをやめて彼の手当てをして言ったわけなんですよね。だから聖霊に導かれる時は、御霊に導かれてる時はね、普段していることからも離れて犠牲を払うということが多くなります。 愛やから。で、ね、これをね、むしろ楽しいって言ったらエキサイティングだって思ってくれると嬉しいんですよね。自分が思っていることと違うことが頭に入ってきて、いや神様これやりたく、ちょっと待って、これおかしくないですかとかね。例えば自分は全く外国語を話せないのに、なんかこの外国人の人に仲良くしようとかなんだかって、これ、ね、親切に、いや話せないんだけどって、いや僕は英語話、いや今ここに日本にいるんだよとかってね、神様は言い返すかもしれないよ。こう反応して、もう何言ってんだと、日本語でいいんだって、でこうやってって、実はめちゃめちゃ必要があった人とかね、分かんないけどこう、なんでこのこと神様言われるんですかって、いや言いたくないですよここでって、いや言いなさいって、いや言いたくない、いや言いなさいって、でバシッて言って、なんか自分でもなんか やばくねこんなこと言ったらって思いながら言ったら、実はもうぴったしカンカンの言葉だったとか、でその人が立ち上がることができたとかね。でこういう導きっていうのがあるんですよね。でこの非日常性っていうのを御霊は行われます。でこれが愛の例ですね。で次に最後に慎みの例、これすごく単純なのでもう本当すぐ終わります。主が言われたこと、召してくださったこと、恵みによって今の自分が自分だという以上のことをしなくていいよって、すごくシンプルなんだよっていうことです。第2じゃないや、ローマの12章の3節に、私は自分に与えられた恵みによってあなた方が一人一人に言います、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません、むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいって。でこの後で賜物が与えられてるよっていうね、話がこのローマの12章続くんですけども、慎むってね、シンプルで生きなさいって言い換えてもいいかもしれません。だから慎むって、いやこれ やらないで、いやこういう話じゃないのね。さっきのそれは遠慮って言うんですよ。遠慮じゃなくて過大評価もしないし過小評価もしないんです。私たちはどうしても気負ってしまいます。だから自分はできていないと不安の中に陥って何かをやろうとしてしまうんですね。でこれが慎み深く考えてなくて限度を超えてしまうんです。だから思い上がってはいけないって聖書に書いた、さっきね読んだんだけど、それは優越感からでもなく劣等感からでもないんですよ。劣等っていうのは優越の裏返しです。だから、もうすでに恵みによって行っていることにとどまっていればいいです。で恵みによって行って、信仰によって行っていることって自分でもやってたみたいな感じ、自分でもあんまりこれはやってますっていうのがない部分が大きいですね。いつの間にかやっているわけです。ルカの17章の10節にこう書いてあります。同じようにあなた方も自分に命じられたことを全て行ったら、私は取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさいと。なすべきことをしましたって言えるのが恵みなんですね。慎み深さなんです。なので地道な働きなんですね。けれどもそこにこそ御霊が働いて大きなことを行わせてくださいます。ということで、まあ、原稿はここまでなんですけれども、イエス様は約束してくださいました。誰でも乾いているものは私のところに来なさい。そうすれば聖書が約束している通りに、生ける水が心の奥底から、これは直訳すると腹から湧き出るようになると。この湧き出るというのはちょびちょびちょびじゃなくてブワーッと出るとようになるよってこうイエス様は約束されました。どうかこのね、御霊の働きに入っていってください。で臆病の霊ではないんですよ。恐れる必要は全くない。愛なんですよ。神様愛しておられます。で力なんです。でついでに言うと恵みなんです。そしてもちろん慎み深いですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのように教えてくださったことを感謝いたします。主よ、理解 以上に信じて受けることができるようにしてください。あなたは愛する父親ですから、子供が魚が欲しいと言っていても石を与えるような方ではありません。あなたは必ず蛇を与えるような方ではありません。パンが欲しいと言っているのに石を与えるような方ではありません。聖霊が与えられるようにと祈って、なおのこと父なる神は与えてくださると約束しています。主よ、これをしっかりと信仰をフルに働かせて、十分に働かせて、受け取って用いられる器となっていきますように。どうぞここにいる一人一人を祝福し整えてくださいますようよろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。